はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
本日はこちら行きたいと思います。
はい、
オカルト27。はい、気になる、ニュースをですね、ニュース形式でお話しするという感じのコーナーでございますけれども、
はい、
今日はですね、世界で奇妙な、出来事をちょっとまとめてみましたので、
奇妙な、
お話聞いていただければと思うんですけれども、
はい、
まずですね、ちょっとなんていうんですかね、犯罪者が起こした、事件なんですけれども、2018年ですね、1月にロンドンで、ラマール・チャンバースという24歳の男がドラッグを所持していたことで警察に逮捕されたんですけれども、その直後、チャンバースはですね、ドラッグの証拠隠滅を図るんです、どうやって証拠隠滅するかというと、シンプルですね、飲み込んだんですね。
あ、でも多いみたいね。
そうなんですよ。これ意外と効果的でして、警察は体内にあるドラッグを取り出さなきゃいけないということになりますので、手出しができなくなると、一時的に、なんですが、でも警察にもう逮捕されている状態なので、時間との戦いといいますか、大便からドラッグを採取するということになるわけですよ。
はい、
で、拘留されていて24時間監視を置かれて、で警察は勝負が始まるわけです、彼が脱糞をした瞬間に証拠を確保するというゲームが始まるわけですね。
おお、すごいね。
でチャンバースはある一つの策を思いつくんですよ、これこのまんま脱糞しなければ証拠を隠滅できんじゃねえか、つまり証拠入手できないってことは、罪を免れることができるんじゃないかっていうことを考えるわけですよ。
でそんな簡単じゃないよ、人間の体は。
チャンバースだからとりあえず拘留されたその日から、毎日もう我慢するわけですよ、で我慢に我慢を重ねるんですよね、これだから人間どれくらいトイレって我慢ができるのか、意図的にっていうある種の勝手な実験が始まってしまったわけなんですよ、これちなみにどれくらいまで耐えられるというか、
その食べてるもんにもよると思うんですよ、なんか多分脱糞させたいから、ちょっと辛いもん入れてみたりとかさ
なんでそう、そういうこと、
腹壊さす、
そういうことね、
そういう風に。
それで言うと、食事はシリアル、野菜、果物など、いわゆるだから食物繊維的なものを多く取らせるという警察の、手法、だからしっかりは食べているんですよ。
でも、俺持って3日、だと思う。4日とか3日、
3日結構大変な気するけどね。大変だけど、
やっぱ我慢するって、俺したことないからさ、我慢なんてしたい時にするやん。
でも
トイレなんて、
例えば便秘気味の人っているじゃないですか、そういう人って多分1週間出ないとかは聞いたことあるから。
マジ？
多分それぐらいはあるんだろうなって思ってたんですよ、なんですけど、チャンバース、意図的にですよ、我慢して、その日数がなんと47日間。
いや大丈夫
イギリス国内において23日間トイレを使用しなかったという囚人が、うんこ我慢最長記録保持者でしたけども
。そいつ何してんねん
そ同じでしょ、同じ。
そいつは何をしとんねん
多分同じだと思うんですけど、23日我慢した人が過去にいたそうなんですが、
すごい更新じゃん。
それを2倍以上の長さで記録更新、
すごいね。
だから47日ってことは 1ヶ月半、溜め込んだ。
いやいや無理だって、普通何3日4日って10倍、10倍以上じゃん
死ぬよね普通って、やっぱ思うよね。
でも気にならない、どんなうんち出たんやろって。
結局 我慢しすぎて、うん、病院に運び込まれちゃうってことなので、まあまあ結局分かんないんですけど、うん、その語っていうのが、
うん、
ただまあちゃんと、交流中も食事は食べていたそうなので、人間ってだから我慢すりゃ我慢できるもんなんだなっていうことが分かるというか、うん、
それ結果的に出てきたのかな、
出たっぽいですけどね。あ、そうだ、まあ、それその、うん、死んだっていうニュースとかもないし、
まあ、消化されないから出るよね、
うん、大丈夫だったとは思うんですけど、
いやすごいわ、
なかなかの奇妙さ加減というか、それさ人体の不思議ですよね。
捕まった方がいいんじゃない、そんな病院に運び込まれて体壊すんだったら。どっちがいいか
ね、てかそれで隠し通したらどうなるのかね、うん、時効を迎えるの
でもさ、お腹入ってることは分かってるわけじゃん。
分かってる。
だって絶対に、だって出すまで見るわけじゃん。うん、だって47時間見てるんだから、別に関係なくない、早めに出しちゃえばって思っちゃうけど。
でも警察もさ、不安になったろうね。うん、
え？
見逃したんじゃねえかなって思うよね。
ああ、そうね。
さすがに。
俺したよって言っても、
うん。
うん。
いや、だって、24時間監視っつっても、
うん、
目離すタイミングが絶対あるから。
あるある、そり
ゃ
ね。
その時に出したんちゃうかなって。うん、ならん。ないかね、
確かにね、
はい、ちょっとね怖いですけれども、
すごいね、
人間頑張ったな、人間頑張った、うん、まあまあっていうことなんですけど、
出しちゃえばいいの早く。
もう一つ
お、
ちょっと関連するやつがありますので、はい、そこちらも紹介したいんですけど、はい、これ2019年とかだったかななんですけども、便秘のニュースなんですけど、うん、まあ、やっぱり便秘し続けると、
うん、
とにかくたまりにたまっていくわけですよ、
うんうんうん、
で香港在住の女性がですね、
うん、
ま、すごい長い期間やっぱ便秘をしていたと、
うん、
まあ、そのいつからいつっていうのを具体的に覚えていたわけではないんですが、うん、まあたまりにたまっていたと。でちょっともういい加減出さんとやばいってことになりまして、
うん、
もう腹くくって、
うん、
腹を決めて一気に放出しようというふうに決めたんです、
ね、うん、はい、
で、もう便秘長期なので、
うん、
頑張んなきゃ出ないってことは分かってたんですよ、
うん、
なんでもうすごい生きむわけですよ、
うん、
もう軽トラ持ち上げるぐらいの気持ちで、
こう、ちょ待って、
うん、
直訳した何それ軽トラ持ち上げるぐらいって何それ、
軽トラを
外国人のやつを直訳したい、そうそう、
軽トラを持ち上げるぐらいの生き身具合、うわーって、
おいおい、
うん、
普通にやったことあるみたいに何言ってんのさっきから、わかんないよ、
別にじゃあアルファードでいいわ、
いやいやだから
アルファードを両手で持ち上げるぐらい力を込めて、う
ん、
て
なんで車持ち上げるの毎回持ち上げたことないからわかんないんだよ
でも
うん、
あるじゃない、
え、あるじゃない、
最高にこう力を込める瞬間ですよ、
まあ、あるけど
膝をねしゃがんだ状態から、ね、
はいはいはいはい、
うわーってこう
下からグッと持ち上げる時ね、
そうそうそう、
うん、あるある、
ね、あるあるでしょ、
うん、
誰もか、
はい、あるあるあるありますあります、うんうん、
したらさ、
うん、
やっぱもうみんな体験したことあると思うけど、
うん、
やっぱちょっとクラッとくるっていうか、
あ、うん、そうね、入れすぎるとね、うわ
ってなる時あるじゃないですか、
クラつくよね、うん、
あれやっぱちょっと血管が膨張するみたいなことらしいんですけど、
うん、そうなんだ、
でもう彼女はそれを今までずっと我慢していたのを一気にやらなきゃいけないから、はい、
うん、
集中しすぎたんでしょうね、
うん、
も
う
ほ
ん
と頭部吹っ飛ぶぐらいの感じだったんです
よ、
で無事に出たわけですよ、
ケツ破れんじゃん
ね、
うん、
なんですけど、
うん、
やっぱりそうは問屋が下ろさないというか、
そうはってどういうこと、いや分かんないんだよさっき
その無事に、
うん、
無事に出ただけで終わるわけがないんです、
あ、そうなんだ、どうなったの
彼女、
うん、
まあ、もちろんね頭部が吹っ飛ぶわけないですよ、
うん
うん、その人間ですから、
そりゃそうだ、
なんですけどあるものが吹っ飛ぶんですよ、
え、何、
うんこを出したと同時に、
うん、
過去10年分の記憶が吹っ飛んだ、
え、嘘だ
いやいやいや、
それいつ の、
え、
その最近から10年なのか
過去10年、え、そうそうそう、
その生まれてから最初の方の若い時のやつが思い出せないのか、
え、だから、
最新が？
最新の方。
マジ？
記憶喪失になったんですって。
うわ。
だから、バーンっつって。
解放して。
もう、10年、すっ飛んだんですって。
それ。
で、
え？
病院もちろん行くんですよ。
うんうん、
もう頭おかしくなってるから明らかに、うん、怖い怖い怖いってなって、うん、病院に治療に行くんですね、
うん、
そしたら8時間治療したんですって、うんうん、そしたら8時間後に10年の記憶は取り戻せた
よかった
らしいんですよ、
うん、
ただどういうわけか脱粉後の8時間の記憶が今度はなくなったと、う
ん、
だからその後病院行ってるまでの期間、うん、何やってたか全く覚えてないらしくて、
だから朝倉未来さんが戦った後に YouTube やってたみたいな、
もうまさにあんな感じだ、
あんなんやろね、あ、彼は朝倉未来って言うんだみたいな、でもこの負け方だともう引退だろうねとかって言ってたじゃん、
うん、なんかもうね一言みたいになっちゃう、
そうそう、あんな感じなのかな、
多分そう、
こんなに大きなうんこをしたんだ、うん、彼女は大丈夫なのかなみたいな、
そうそう、そりゃ記憶もなくなるわなってなるわけじゃない
ですか、うん、第三者みたいなね、
うんうん、でこんなことってありえるのかっていう話なんですよ、
うん、うんこして記憶飛ぶ
そう、
うん、
みんな飛んでんじゃないってちょっと思うところあるじゃないですか、
確かに便秘なんてたくさんあるしね、うん、
で、
うん、
これが、イギリスのお医者さんの、サラ・ジャービスさんっていう方が、この事象をね、
うん、
聞いて、
うん、
理論的にはあり得るというふうに言っていると、
あり得るんだ、
これだから行き見すぎると脳への酸素供給が一時的に断たれる可能性があるそうで、
うん、
ウェイトリフティングやってる人って結構失神するらしいんですよ、
うん、あ、そうなんだ、見たことない、
俺結構見たことあるんだよ、
あ、そうなんだ、
好きで、
え、倒れちゃうってこと、バタ
ッ、あのね、ウェイトリフティングってさ、ほら、うん、グッて
持ち上げる
よね、持ち上げて、うん、なんか膝とそのバーベルの間に自分の体入れるみたいな感じじゃないですか、
あ、はいはいはいはい、グッ
て入れて、でそっからまた
一気にグッ
とまた肩の方まで持ってってみたいな、
ジャークっつんでしたっけ、
そうそう、うん、なんか3段階ぐらいあったりするじゃん、
ね、
まあなんかあれによるんだろうけど、うん、
あ、はいはい、
やり方によるんだろうけど、ね、うんうん、あっこであのグンの最初の時に、
はい、
あの
るよ、
クラッてなって倒れちゃう人とか結構いるの
よ、腕曲げて首元に持ってくる時、
あ、までない時もある、
ま、じゃあそのグッと上に持ち上げる時に、
そうそうそう、
え、そんな最初に
プンって感じで
それ倒れちゃうの、バターンと、
であの踏ん張って、
うん、
クラッてなっただけの人もいるし、うんうん、倒れちゃう人もいるし、
あ、そうなんだ、
あの海外のやつでちょいちょいあるんですよ、 俺それ好きでさ、
ちょっと待って、
見てんだけど結構、
い、ごめんね、ほんと変なことばっか聞いて、
うん、
なんで好きなの、
面白いから
何が面白いの
なんか、
うん、
プンって人がなんか、うん、なんつうの、気失うみたいな感じ、面白いなと思って、
ほんまごめんね、
うん、
変な質問ばっかして、
うん、
もうさ、
うん、
人辞めた？
やってるよ、
人辞めた人間が楽しむ人の楽しみ方じゃんそれ、
いやいや、まあそもそも論言っちゃうと、うん、なんであんなことやってんだろうってちょっと思ってるから、
いや、それ言い出したら全部だよ全部じゃん、
なんでこんな重いもん持ち上げたいんだろうってやっぱ思ってるから、
サッカーも野球もバスケットもそうじゃん、そんなに出したら全部そうよ、
だからなんかそれ見るとうわーって思うわけ、うん、
まあまあまあまあ
大変だなってい
や大変だなって言うな、
うん、
うん、
ね、その持ち上げたくて持ち上げたのに、
うん、
自分が飛んじゃうっていうさ、
うん、
なんか大変だなって思うわけですけども、
何言ってんのマジでで
まあ極端なケースとして非常に珍しいらしくて、
うん、
まあその医師経験の中では少なくとも一人も見たことはないけど、理論上はあるということらしいですけども、
お酒飲んで記憶ないとかある、今まで、
僕一回もないですね、
ああそっか、
うん、
俺一回だけあるな、
あれってでも定期的にやってる人いるじゃん、
まあ毎日とか、ね、
てか毎回記憶なくすみたいな人、うん、いるいる、ああいう人ってよくそれで次飲もうって思うよね、
怖いよね、
俺めちゃくちゃ怖いと思うよね、そうそう、記憶なくなるって、
もう20歳になってお酒飲んでさ、
うん、
で記憶なくなって、
うん、
で朝起きたらさ、
うん、
あの米研いでた、
なんで
わかんないんで覚えてない。
そこでだから戻ってきたってこと？
そう、米研いでる時に。
へえ。
シャッシャッシャッシャッで手真っ白なの。
うん
うん。
まああのあれがねついてるから。
そうそうそうそう、お米のね。だからそれで、の記憶戻ってきて、
うん、
でなんでそんなことしてるかわかんないし、どうあのバーから帰ってきたかも覚えてない。
うん。
っていうのがあった
ね。なんなん
一回だけ。でそれで怖くてお酒飲まなくなっちゃった。
へえ、うん、でもまあ別に悪いことしてる感じじゃなさそうだ
けど。まあまあそりゃね、横に知らない女の人がいるとかそんなはないけど、
う
ん、
よくあるけどねそういう話ね。なんか
ね、そうそう、
あのパイロン持って帰ってきてたとかさ。
ああ、なんか聞くね。
なんかね、うん、ああいうのをやってる人ってよく次行けるなっていう、そこが怖いって思うけどな。
まあまあ、
俺は
ちょっと麻痺してるんじゃない、楽しいみたいな、アルコール飲んで。
まあね、
うん、
まあまあ依存するもんでもあるしね。
そうそうそう、う
ん、まあしゃあないのかな、
うん、
いやだ怖いですよ便秘も。
確かにね、うん、すごいね
便秘。意外と舐めてるとひどい目に遭うぞっていうことですよね。
そう ね気をつけないと。
気をそうですね、
すぐ病院行ってね。
そう、
うん、
っていうことで、まあお腹にまつわる話したんで、
はい、
もう一個じゃあ今度は、違うパターンのお腹の話しますけれども、
クソばっかりやなさっきから本当に何それ。
クソくくりではないですよ今日は。
ああ違うんだ、
別に、
うん、
はい、
たまたま
はい
クソくくっちゃっただけなんだ。
そうそうそう、うん、ノリで
ノリ、
うん、あの2022年、
はい、
これも結構最近なんですけども、
うん、
イスラエルですね、
うん、
イスラエルの病院である出来事、かなり珍しい出来事が起きているんですよ、
うんう
ん、でそれっていうのがちょっと神秘的ではないかというふうに言われておりまして、
うん、
まあある女性がですね、
うん、
イスラエルの病院で、まあ妊娠していた状態で、まあ、運ばれてきて、
うんうん、
で出産したんですよね、
うん、
で、まあ、その際に、
うん、
彼女の、お腹がそもそもちょっとかなり出てたんですよ、
うん、
その妊婦としても、
はい、
あれってなって、
うん、
でそのレントゲンを撮ってみたわけですよね、
うん、
そしたら何が映るかっていう話なんですけども、
うん、
普通に考えて、まあ、赤ちゃんが、まあ、いるわけですから、
うん、
胎児ですよね、成長途中の、
はい、
が存在していたんですけども、
うん、
その胎児、
うん、
というか赤ちゃ
ん
に何か変なところがあったんですよ。
何？
それがちょっと意味が分かんない感じなんですけど。
え？赤ちゃんに変な
ところが見られた。変なところが見られた。
え？じゃあなんか持ってたとか。
うん。聖剣みたいな。
変
な
そう。マジででも。
要は何かのものをこう持ってたってことね。
そうそうそう。
生まれながら、生まれる前から。シャツ
着てたとか。
ああちょっと違うけど。
あ、違うんだ、
うん、ちょっと違うけど。
シュプリーム着てたとか。
あ、
そういやさ、全然関係ないんですけど、
うん、
ラオス行った時に、
うん、
シュプリームのタトゥー入れてるやついた。
いいじゃん。安上がりで済むやん。
首に入れてた。
首なんだしか。
首に
だいぶやべえな。
むっちゃ笑いそうだったけど、おそらくむちゃくちゃ怖いマフィアなのよ。
ああ
タトゥー入れまくってて目も決まってるし。
どうなんだろうね、
うん、
タトゥー当たり前だからシュプリームぐらいあれなのかな、
まあね、
いるのかな、
まあ、分かんないけど。なんだろうね。じゃあ
お腹に、
うん、
胎児がいたんです。
お母さんのお腹の中の、
だからマトリョーシカみたいなこと。ちょっと違うか、
例えちょっと最低ですが、
ちょっと違うけど、
うん、でもマトリョーシカだわ。
その、
うん、
お腹にだから、要は妊娠中の女性の、
うん、
お腹にいる赤ちゃんのお腹に、
うん、
胎児がまたいたと。
それってお腹膨らんでんの
らしいですよ。
何それ。
だから赤ちゃんのお腹がちょっと大きかったんですって。
それって命としてきちんと、生きてるのかな。
その時点では生きていたそうで、
うんうんうん、
これ何なのかっていうと、まあ、かなり珍しいケースらしいんですけど、うんうん、双子として誕生するはずだったもう一方の子が お腹の方に入る形で生まれてしまったパターン。
ピノコみたいな感じだ。ちょっとお腹の中でバラバラになっちゃってつなぎ合わせたみたいな。
だからかなり珍しいらしいですよ、お腹の中に入るってのね。でただまあお腹の中の子はそのまんまでは生存できないんで、手術によって取り除かれたということらしいんですけども、
うん、
それを見つけた時はやっぱもう驚き、うん、
いやそりゃそうですよ、
なるということらしいですね、
うん、
やっぱり。
いやそりゃそうですよね。
だからちょっと神秘的でもあるというか、
まあ、確かにな
んだそりゃってやっぱなったそうですね。
誰の子だって思っちゃうな、
まず思うよね、そのどういうシステムでえってなるよね。
じゃなるよ、
すっげえこれでもびっくりしただろうな。でも
神秘的っていうのは確かにわかるわ、
うん、
それで生まれてきてさ、
うん、
普通に育ってったらちょっとどういう子なんだろうって思うもん。
でその赤ちゃんが育つまではお腹の胎児の方は育たないのかね。
あどうなんだろうね、
ど
いろいろ考えちゃう、ね、
それ無理だよな多分、単純に生きれないだろうな。
ほんまに今の時代じゃなくてさ、
うん、
昔でさ大昔 で、
うん、
でお腹から生まれて赤ちゃんがそのお腹もまた膨らんでて、うん、何ヶ月後とかにまたそのお腹の大きい赤ちゃんから赤ちゃんが生まれて育っていったらさ、
うん、
もうちょっと神話とかになってるでしょうね。
なってるかもな、確かに、ね、だって嘘みたいな話だもんな。
そうそうそうそう、信じらんないもんだって、
うん、
また神話が誰かが作ってとかって思っちゃうもん。
そう、
うん、
だこういうねことがまあイレギュラーではありながらもやっぱりあるらしいので。
いやそりゃすごい話だわ。
信じられないですけどね、あるんです
って。人間ってすごいな。
そう、人間ってすごいんですよ
ね。
でね、
うん、
これも人間すごいなって話になってるんですけども、
聞きたい、
これいつだっけな、これ2019年か、
うんうん、
これも近いですね結構、うん、ベンジャミン・シュレイバーという66歳のおっさんがおりまして、
うん、
この人は、何を知っている人かと言いますと、終身刑のおじさんです、
うん、
96年に男性を殺害した罪で有罪となっていた、
うんうん、
仮釈放なしの終身刑の方。
悪人だ。
まあかなりね、厳しい状態の方ですよ、
うんうん。
でその方がアイオワ州の刑務所に収監されていたんですけど、うん、2015年の3月に高熱と発作を引き起こして病院に運ばれたと、
うん、
で彼は意識不明の状態に陥ったと。あららら、
うん、
でただ迅速な措置で医師たちが蘇生に成功しました、
うん、
その後ですねちょっとおかしなことになるんですよ、
うん、
彼が裁判所に申し立てをするんですね、
うん、
2015年に倒れた時に一時的に死亡していると。
え？
俺はと、
うん、
で、要は死亡同然の状態になっていたのにもかかわらず、
うん、
それをまあ彼の意思には反して蘇生させられちゃったっていうわけですよ、
うん
うん、ね、要はもうこのままずっと出られない状態なのにもかかわらず、うん、死んだのを無理やり生き返らせられたみたいなことを言うと、
うん、
で つまり一度俺は死亡してるんじゃないかと。
ほうほう。
で終身刑に対する義務、服する義務っていうのって死ぬまででしょって。
じゃあ自分はもうそれクリアしてるじゃないかと。そ
う、だからもう俺は一回死んでんだし、
うん、
お前らは勝手に生き返らせてるわけだから、
そうか、もう出られんじゃん、
出させてもらってもいいんじゃないでしょうかっていう。
最後すごいいい子やない
や、ま、そんな言い方が知らんけど、
一休さんみたいな。
いや、そうそうそう、
トンチみたいな、
トンチみたいな話だよ ね、
うん、
でも言われてみりゃ、え、あれそうなんってちょっと思うような、
まあ、例外がないから、
そう、
当てはめようないよね、どの法律にも。
そうなんですよ、うん、え、マジなん、え、それどうなんのっていうことなんですけども、
結果なんかすごい気になるな。
結局一審でこれをね、まあ、言っていて棄却されてるんですけど、
ああ、そうなんだ、
その後控訴してまたその、裁判し、
うんうん、
控訴審においても、また棄却されていると、
うんうん、
裁判官としては、シュレイバーっていうこのおっさんね、
うん、
シュレイバーは生きてるなら現在も彼は収監されてるはずだし、
う
んうん、逆に死んでるなら そもそもこのような申し立てを行うのは不可能なので、
あ
もう無理ですということで、
うん、
ま
あそりゃそうやな、
棄却したと、
うん、
だからトンチでトンチに返したみたいな感じですけども、確かに言われてみりゃそうだなってちょっと思うようなところがある、
話で、匂いをさばいた人みたいなね。
そうなんですか。
あのさ、
え、虎の屏風じゃなくて、
うなぎの匂いの話はさ、まさにそれにすごい近くてさ、
うん、
あの腹減った貧乏人がおってさ、
うん、
ほんであのどうしてもあの白飯のおかずが欲しいからって言って、
うん、
うなぎ屋んとこ行って匂い嗅いで白飯食ってたのよ、
うん、
ほんでそれを見て店主が、いやこいつうなぎの匂いで飯食うとんのかみたいな、
あバレて
腹立って、
うん、
ほんである時また白飯持ってきてうなぎの匂いで飯食うのよ、
うん、
ほんでその店主がおいおい金払えよって言って、うん、なんでだよ俺うなぎの匂いで飯食ってたんやって言ったら、見てくれうなぎの匂い何円って言ったんだよ。
なるほど。
うなぎの匂いに金取んのかいって言って、うん、それで裁判、金払えないって言って、
はい、
そしたらそこでじゃあお前はきちっと金払えって言われるのよ、
うん、
匂い変えて飯食うてるだけのにってそのまま頑張って働いてお金稼ぐのよ、
うん、
でそれでこれは返すお金を集めましたって言ったらば、よしじゃあこいつを返そうって言ってシャンシャンってお金の音を鳴らして、
うん、
はいこれで返し終えたねって言うんですよ、
うん、
なんでですかお金返してくださいよって言ったら、お前は匂いで金取ろうしたんやからこっちも音だけやって言ったっていう、
うんうん、
それから、うんちゃんと働くようになったって話があるのよ。
なるほど。
だからトンチをトンチで返すみたいな、
うんうん、なんかね、
うん、だからそれに近いな
と思っちゃった。皮肉なものですけど、
そうそうすごい似てる、う
ん、まあでもよく考えたらさ、
うん、
終身刑の人って常にそういう隙を狙ってる人もいるんだろうなとかちょっと思いましたけどね、うん、
あでも難し
くない？諦めずに、
うん、
どうにか出てやろうっていうね、
うん、
のを考えてるんだなっていう。
でもそれになって
66よ。だってい
やなんかさ、
うん、
いやその何年とかってまだ分かるんだけどさ、
うん、
終身刑って言われてまだ逃げようとしてるってすごいね。
いやだからそこよ、66でまだその気持ちがあるんだっていう、うん
ね
うん、
ちょっと怖いなそれ、
うん、すごいなって思った
んですよね。諦めてほ
しいわ、うん、まあまあそうだろうね、
うん、
普通ならね、
普通ならね。
ただアメリカとか結構あれがあったりするからね、司法取引とかさ、そういうのでとかもあったりするから、
お前の情報くれるなったらどうこうみたいなね、
イレギュラーなことでとか、
うん、そうね、あるある、
ありえそうなんで、
うん、
まあもしかしたら出られるっていうね未来もあったかもしれないですけども、うん、まあそんなこんなでですね、
うん、
ちょっと いろんな信じられないようなニュースをちょっと、
はい、
近年のやつをまとめましたんで、
いやすごいね、
皆さんもね興味あったら調べてみてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。